もしもし、
もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、
今日はどのようなご相談ですか？
娘が2人おりまして、
はい、
次女がちょっとこうトラブルを起こしたと報告を、友人のお母様とか、あと習い事の先生とかからこうお話しいただくので、ちょっとそこをもう少し親として、何かサポートしてあげられないかなということで、相談したいと思います。
わかりました。じゃあ、もっともっと詳しくお伺いする前に、まずはおいくつですか？
47歳です。
はい、ご家族構成をお願いいたします。
主人と、
はい、
あと、娘が2人の4人家族で
4人家族さん。ご主人様おいくつでいらっしゃいますか？
す。47歳です。
47歳。お姉ちゃんは？
13歳です。
13歳で、その次女さんはおいくつですか？
11歳に
11
なり
歳。
ます。
あなた様は今お仕事されてるんですか？
仕事は、フルタイムではないですが、パート
パー
で、
トをされてる。
出
はい。
ています。
じゃあですね、その次女さんのそのトラブルって先ほどおっしゃったんですが、具体的にはどんな感じのトラブル？
本人は性格的には、基本多分普通に明るくて聞き分けのいい子っていう感じでは普通いると思うんですけども、習い事をしておりまして、で半年ぐらい前に同じ習い事をしているお友達の、お母さんから、例えば他の子が褒められたりした時に、こう自分が褒められなかったとか、すごくこうストレスがあって、他の子を責めるらしいんですね。で、責め方っていうのが、例えば褒められた子に対して、他のお友達と、誰々ちゃんは本当はこうなのにとか、その子の良くないことを言って、ちょっとこう自分の立ち位置を保つみたいな癖があるみたいで、また他のお母さんだったり、あと先生から、またこんなこと言ってて、今ちょっと、教室がザワザワしてるのよっていう報告があったりとかで、ちょっとしないっては言いながら、また次、致命的なことをやってしまうっていうのが続いてて、
習い事って何やってらっしゃるんですか？
ピアノ
ピ
な
ア
んで
ノ、
す
はいはい。
けれども、発表会とかこうみんないろいろあったりとか、あとはこうコンクールに出るとかもあるんですけども、それで他の子がいい成績、自分よりいい成績取ったとかになると、もうなんかこういても立ってもいられないみたいで、
で、その子のことを、悪口言っちゃうってことですよね。
そうです
周りの
ね。
人も巻き込んでね。
巻き込んでしまって、あ
で、
とは例えば発表会の、そのコンクールの会場行った時に、このコンクールは簡単だから上に行かない人はいないよねとか、なんかこう、良くないことも口走ってしまうみたいな感じで、なんか言動にもちょっとこう問題があるっていうのを、そういうのは先生から言われたりするんですけども。あとは、またその言う以外に、本人のストレスがいっぱいなのかなっていうのが見えるところでは、10円ハゲが頭にできてたりとか、あと今、11歳なんですけど、まだ夜はおむつをしないと朝お漏らしするようなところもあるんですね。そういうところですごいこう自分を追い詰めてしまって、そのストレスがすごくかかってるんだなっていうのは、もう私も周りも見ててよくわかるんですけれども、なかなかそれをこううまい方に解いてあげられないっていうのがずっとありまして。
そもそも論ピアノ好きなのかな？
それは、ちょっと、お姉ちゃんが始めてたので、一緒に始めたっていうところもあって、で、お姉ちゃんの方は、天性で楽しむみたいな好きっていうのがあるので、ほっといても、やるんですけれども、下の子は、で、ちょっと賢いんですね、上の子に比べると。こう、なので、努力して、同じぐらいまでのうまさというか、評価には、到達はしてるんですね。
ちなみにこれお父さんは何て言ってます？
性格だから、
性格
し
ね。
ょうがないけど、でも、本人があとは辞めるのを待ったらぐらいで、しょうがないねとか、 という感じで、はい、
おお、そうですね。で、まあ、今ピアノのことが問題になってますが、小学校ではどうですか、はい、学校では。
あ、学校でも常にできてる子では痛いので、
うん、
どうしても先生に褒められる行動をしてしまうらしいんですね、
うん、
でそれも嫌だって自分では言ってるんですね。こう、うん、先生に褒められるためにいろいろ先回りしてやっちゃって、
うん、
でそれを褒めてはもらってるけれども、うん、なんか疲れたみたいな感じでは帰ってくるので、
なんか、
まあ、優等生を、まあ、常に保つのに頑張ってるっていう感じです
。10円ハゲができちゃったり、
あの、はい、
今もおむつがね必要だとかっていうことで、はい、あのストレスだって、はい、っていうけど、そのストレスって何だと思ってます？
私もなんか、うんうん、あまりいい幼少期ではなかったような気がするの で、
うん、
それが無意識になんかこう反射みたいなので出てたら、
うん、
悪いなと思うんですけども、
うん、
何からやっていけばいいか私自身もわからなくて、うん、
そうですか、わかりました。じゃあそのあたり今日先生にお聞きしてみましょう。
はい、
今日お答えいただきますのは、三石メソード主催、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
多分ね、
はい、
あなたはとっても真面目な人なんだわね。
はい、はい、
そう思いますよ。あのね、はい、私子供たちたくさん見てきたんですけどね、
はい、
その中でずっと言ってきたのはね、理想な母親像っていうことを言ってきたんだけど、
はい、
理想な母親像っていうのはね、
はい、
大口開けて笑ってる母親。
はい、
うん、いや、これが一番難しいんですよ本当に。この次女さんは、
はい、
褒められ足りないね。
あ、
だからさ、まあ、ママに褒められるようにとか先生に褒められるようにって自分で求めて努力しなきゃいけないのよ。これはね、誰が悪いって、やっぱりママが悪いよ。あのね、顔を見たら褒めるぐらいのことしないと。多分ね、あなたはね、次女は基本的には明るくて聞き分けのいい子って言ったでしょ？
はい、はい、
うん。明るくて聞き分けのいい子ってさ、これ何にも魅力的じゃないから。例えばね、はい、おはようございますなんて言って朝起きてきた時にね、ああいい声だとかね、明るい声だとかね、それでママも元気になったとかね、いやいやいや、そういうことなんだって。そう、あのね、お家でいつでも褒められる土壌、それがあれば子供って安心するわけ。そしたらね、よそでね褒められようなんて思わないの。
あ、
わかる、
はい、なるほど。
そうなんだよ。あなたのせいですわ、これ。どう考えても。それとね、
はい、
もう一つね、この悪口を言っちゃうみたいなのがね、よそから聞こえてくるっていうのはね、
はい、
多分あなたの話題が面白くない。お家の中で。子供が、だって小学生と中学生ですよね。
はい、
まだ。そんなの帰ってきた時にね、子供たちを笑わせるっていうか、ニコッとさせるね、そういう明るい話題をね、はい、3つか4つ用意して待ってないとダメ。
わかります
。うん、笑い事じゃないのこれね、うん、本当にね、訓練しないとできないから。で、訓練するとあっという間に上手になるから、そこは安心していいんだけど、
はい、
子供が帰ってきた時に、あ、こんな花見せてやろうとか、季節のさ、例えば桃の話してやろうとか、栗の話してやろうとか、雪の話をしてやろうとかさ、あるんですよ、いくらでもね。本屋に行くとね、季節の図鑑みたいなものあるからね、子供向きの、
はい、
そうするとね、ほら、玄関にね、これを飾ってやろうみたいなことだけでもいいしさ、食卓にもみじ一枚乗せてやろうみたいなことでもいいのよ。これどうしたのって、あの山で拾ってきたとか、あっちの藪で拾ってきたって、そんな話でいいんですよ。で、今度一緒に行こうとかね、気がついたら、はい、あなたよく気がつくわねって、ママ実はこれね、どこそこで、はい、拾ってきたんだけど、うん、気がついてくれなかったら悲しかったわとかさ、
あ、
大げさでいいの、はい、子供を褒めるときっていうのは。 褒められ足りないんです、この人。
わかります。
うん。それとね、母親が楽しい話題をするとね、その楽しい話題っていうのはね、映るんですよ。で、同じ話をしてやろうって思うのよ、人っていうのは。もうもみじが綺麗になったよとかね、そういうことをね、普通にできれば、友達の悪口を考えてる暇ないんだよ。本当に、
はい。
大事なのは、人に話をするときに、
はい、
聞いた人がさ、嫌な気がしないっていうかさ、聞いて楽しいことだけを言えるっていうのが一番いいんだけど、これって親がさ、あなたねって人が嫌な話をしないで、聞いて楽しいことだけを言えって言ってもね、できないのよ。それはね、あなたがしないとダメなんだよ。あなたがその子供たちに心地よい話題を提供し、日々の発見、綺麗なことっていっぱいあるから、あのね、汚いことって見なくていいから、あのね、見てもいいけど子供に伝えなくていいから、ね、こんな変なもん見たっていうのは黙ってりゃいいことで、100変なものを見て2個くらいいいものを見ても、2個くらいのいいものを子供に大げさに伝えていくと、子供っていうのは自然に和法を覚えるんですよ。まだ11や13じゃそういう訓練ができてないのね。で、何をするかって言ったら親の真似ですよ、みんな。だから、あなたはきっと真面目な母親だと思うけれども、ちっとも楽しい母親じゃないんだろうし、褒めるのが上手な母親じゃないっていうか、いや、下手くそなんだと思いますよ。下手くそっていうか、褒めてないんだと思うね。うん、だからこうストレスが溜まっちゃうんだと思うんですよ。まっすぐにうちに嬉しく帰ってきたらね、とにかくママが褒めてくれて、お家にはいいものがあってさ、
はい、
いい話題があって、いい気持ちになるっていう満足っていうのはね、すごく大事だと思うの。この10円ハゲかわいそう、この10円ハゲかわいそうですよ。これってやっぱりストレスだと思うけど、あの、何のストレスだろうか、どうしたらいいだろうかって考えてもしょうがないから、大口を開けて笑ってるっていうのが大事なのよ。
はい、
帰ってきたらお帰りなさいってね、帰ってきて嬉しいだよね。うん、で、学校楽しかったみたいなさ、うん、私は一日楽しかったよっていうことなんだよ。うん、ママは楽しかったのよって、
はい、
いう感じで、学校楽しかったっていうのに聞かれたら映るから、そういうのって、多分あなたから映って楽しいことが一個もなかったんだと思うよ、この次女さんは、
はい、
うん、これはね 100% あなたの責任です。
はい、
うん、その次女が真面目なせいでも何でもないよ、あなたの褒め足りない、あなたが楽しくない、うん、っていうことだと思う。できるから、こんなの訓練だからね、自分はそういう性格じゃないなんて思わなくていいからね、
はい、
褒めてやってください。
はい、
そうすると外で悪口を考えて言うような暇がないんですよ。
はい、うん、ありがとうございます。うん、何でも褒める、
何でも褒めるの、何でも、うん、
はい、
うん、やってみてください。
はい、
ね、できるから、
はい、
頑張れ。
はい、ありがとうございます。
はい、お母さん、
はい、
いかがですか。
はい、ありがとうございます。
今お話でした、本当に、うん、おっしゃる通りだと思う。絶対できるって先生の太鼓判がありましたから、あの、絶対できるんだから、はい、あの、まあ、気を大きくして楽しんでやってみてください、
はい、
ね、深刻にならずにね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
はい、失礼いたします。